平和ノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー128、満州からの逃避行、春日部市原由美子さん、73歳。単身満州へ渡った義母、3年前に93歳で亡くなった義母から聞いた話です。かなり前に聞いたので記憶が曖昧なところもありますが、戦後生まれの私には想像もできないような体験を話してくれました。義母は幼い時に両親を亡くし、親戚に預けられましたが居心地が悪く、17歳で単身満州に渡りました。関東軍、満州に駐屯していた日本の陸軍部隊で、タイピストとして働き、戦争が激しくなってからは、看護助手のような仕事をしていました。必死の思いで引き上げ船に乗り込む。昭和20年8月、ソ連の参戦で開拓団の人たちと一緒に南へ逃げました。頭を坊主にし、顔に墨を塗り、日中は隠れて夜の闇の中を進んでいきました。同行の若い母親の幼子が病気になったとき、義母は朝鮮人の医師に自分の指輪と薬を交換してもらったそうです。八路軍、日中戦争時、中国北部地域で活動していた中国共産党軍の通称、の捕虜になり、八路軍のために働け、と空に向けて銃を撃って脅されましたが、気丈な義母は、撃つなら撃て、あなたたちのためには働けない、と言ったら、早く解放されたそうです。腰を撃たれ、重傷を負った軍属の男性の看護をしながら、九死に一生の思いで、コロ島、満州から日本への引き上げ船の出発地、にたどり着き、日本への引き上げ船に乗船。やっと佐世保の港が見えた時は、どれほどほっとしたことでしょう。なぜか、船は何日も佐世保湾に停留させられ、なかなか上陸させてもらえなかったそうです。重傷の男性を長野の自宅まで送り届け、焼け野原の東京にたどり着いた時、義母は20歳でした。その方からは、命の恩人と言われ、生涯家族ぐるみのお付き合いをしていました。戦争の終結を祈って、今、ロシア軍の攻撃で、ウクライナの人々が国外へ避難しています。この映像を、同じような体験をした義母が見たら、どんな思いがするだろうかと、胸が締め付けられます。一日も早く戦争が終結するのを願うばかりです。平和ノート第3巻出来上がりました。407円、税込み。医療生協埼玉本部総務課。電話 048-294-6111 代表。平和ノート表紙写真です。説明。右側に両手を広げた女の子がいます。広げた手の先には、白や黄色、赤や紫の蝶が飛んでいます。左下には黄色い花が描かれています。表紙写真、終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は、約800字です。応募先は11ページ、見出し番号20をご覧ください。